耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第697回12月27日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。あのですね、昨日今日とすごい寒いんですけれども、まあ風が冷たくてね、こういう日はね、こうなんかあったかいところでご飯食べたいなと思って、そう今日は実は忘年会の日なんですね。この収録終わったら僕忘年会行くんですけれども、あのですね、忘年会シーズンということでですね、今後気づいたことがあるんですが、最近会社でね、あの忘年会やらないところも結構多いんだそうです。実際のところ僕ですね、友達の飲み会をちょっと開催した時にですね、あの予約を取ったんですけども、予約を取ったお店がねガラガラで、もういつでも入れますよみたいな感じだったんですね、この年の瀬に。というわけでね、やっぱ不景気っていうのはそこまで来てるんだなと思いつつ、また矢島は不景気の話かよ。はい、すいません。その不景気からなんとかして立ち直る方法をですね、模索したいと思って、こんな本のご紹介です。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はビジネス社より出ております大竹真一著、世界金融恐慌序曲、危機管理の資産運用という本です。著者の大竹真一さんはですね、一橋大学大学院経済学研究科博士課程修了後、ドイツケルン大学イギリス LSE に留学、野村総合研究所研究員、ロンドンのチェイスインベスターズ、ニューヨークの AIG グローバルインベスターズなどを経て独立、日米欧において25年以上第一線で活躍する現役のラツワンファンドマネージャーです。というふうにね、書いてあったのまま読み上げたんですけども、すごい経歴ですよね。25年間第一線ってのもすごいんですけども、まあいろんなところのお勤めでですね、まあファンドマネージャーという仕事であることは分かったと思います。でですね、この経歴以外にも功績がありまして、欧米ファンドのグローバル株部門で、1984年以来、例外的な年を除いて、まあ、17年間にわたってトップクォーター、まあ、成績上位4分の1を保って、驚異的な成績を上げてるんだそうです。現在ヨーロッパの資産家を中心にたった一人で、1000億円もの資産を運用しているんだとかの話なんですけども、これすごいですね。またですね、この大竹さん徹底した現場主義の方でですね、20年間で訪問した会社数は延べ1000社を超えます。年間を通して日米欧の各地を歩き回り、世界のお金の流れと企業情報を集めて独自に調査を行っている方です。そのためかこの大竹さんの経済予測の的中率は非常に高いと言われてまして、バブル崩壊、地価10分の1、1ドル80円、拓殖銀行破綻、日経平均8000円割れなどね、まあ、重要な経済予測を次々に的中させています。まあ、こう聞くとね、大竹さんすごい方だなと思うんですけれども、日経平均8000円割れとかね、よく気づいたなと思うものなんですけども。でね、大竹さんからちょっと離れて、まあ、今現在の世界を見てみると、まあ、日本、アメリカ、欧米、なんかね、まあ、そういった先進国はもちろん、また発展途上国とかね、まあ、非先進国の皆さんも今すっごい苦労してます。特にね、アイスランドなんかすごい経済状態がやばいなーなんて言われてますけども、まあ、この由々しき時代はね、あと3年は続きそうだと、まあ、一般的に言われてますが、まあ、投資とかね、お金の管理っていうのはね、自己責任ですから、まあ、国際経済ではなくね、投資家の皆さんがその自分でね、苦しいというのも、まあ、大変だと思うんですけども、やっぱりね、ちょっとしたところ自己責任というのも否めないところです。なのでね、まあ、しっかり知識と情報を仕入れて資産運用をしていこうというわけでこちらの本なんですが、この本、世界金融恐慌序曲と称しましてね、徹底した現場主義、また現役のラツワンファンドマネージャーの大竹真一さんが、世界経済の現在と未来、資産運用において知っておくべき原因と結果の法則というのを解説しています。では本の小構成に沿って中身を見ていきましょう。第1章、遠距離と金融恐慌。2007年から今年にかけて世界経済を根底から揺るがすような事件が頻発しています。まあ言わずもがなサブプライム問題に端を発する金融危機ですね。まあ世界中の株価が暴落し、さらには国際的規模での景気後退、また不況、この章ではですね、この原因を探って解説しています。第2章、デカップリング説は成り立たない。デカップリング説というのはですね、まあ、日米欧が経済危機に陥れば輸出依存度の高い市場は総崩れになるというカップリング説を否定するものです。まあ、欧米や日本の景気が落ちても中国やインドの経済成長は止まらず、今後の世界経済を引っ張っていくのではないかという説なんですけどね。まあ、中国、インドはね、ここ最近の成長株ですから、まあ、新興国ということですね。まあ、金融商品なんかもよく売れています。なので、まあ、中国、インドは大丈夫だろうという人に対して、真っ向からね、否定してまして。こういったデカップリング説が成り立つためには、輸出がね、停滞していても、それを上回る内需が起こってなければいけない。 まあ、つまりね、他の国に物を売らないで、自分たちの中でもちゃんと潤ってなければいけないという話なんですけども、内需が成り立つためには、その国の中間層が厚く育ってなければいけないというお話です。で、今の中国やインドを見ると、中間層が育っているというよりは、どちらかというと貧富の差が拡大しているというイメージが強いらしいです。なので、このデカップリング説は成り立たないというお話をですね、しているんですけども、まあ、このデカップリング論のおかしさなんかも指摘しましてですね、まあ、中国、インド、まあ、石油、金属、穀物の下落なんかもね、予測した上で、今回は中国株の運用方法を主に書いています。続いて第3章。今後のビッグピクチャー。この章ではですね、ネオコンであるとかトヨタ、みずほ銀行、官僚支配、年金、介護、エネルギー問題なんかを取り上げて、なぜ今このような状況になっているのか、世界金融恐慌の全体像を見ています。第4章、大竹式危機管理術で、ここからがですね、いよいよ先を見据えた大竹式理論に基づいた資産運用、投資ノウハウについての解説なんですが、大竹さんらしい理論を今回一つご紹介しましょう。大竹さんはバリュー投資で大変な実績を上げていらっしゃるんですけども、バリュー投資皆さんご存知でしょうか。バリュー投資というのは、まあ、割安さに目をつけた投資方法と言えます。つまり株式の価格ではなくて、その株の収益力とか資産成長性などから、株本来の価値を見積もって、それよりも割安な水準と判断したところで買う投資法です。この大竹式投資術というのがですね、まあ、理屈っぽいのが特徴とね、大竹さん自身も、そういう風に言ってるんですけども、例えば株を買うときはなぜその株を買うのか理由を少なくとも3つ挙げなければならない。そしてそれは必ず書き残し、買った理由がなくなったら売るし、買った理由が残っていればその限りは持ち続ける。安いからといって買ってはいけない。値幅で儲けようなどとは考えてはいけない。9万円が10分の1になったから慌てて売るという投資パターンもない、とのことなんです。この買う理由をメモするというのはね、結構メリットがありまして、まあ、発行元である企業の価値を調査分析する必要があるので、まあ、よく研究して書き残す必要があるとか、また残しておいたメモを確認することで、当初買った理由を再確認できるとか、まあ、買ったり株価が下がったからといって、まあ、急に買い増すようなこともしないし、買った理由がなくなった時はもう損切りになっても、まあ、納得して売ることができるなんていうメリットがあるんだそうです。こういった方法でね、株を買うようになると、まあ、価格と価値というのがね、どう違うのかというのが分かってくるそうです。株価の変動に一喜一憂しなくてもね、価格はこう見せかけのものだから、まあ、価値に投資してるんだからというですね、まあ、本質を見ることができると大竹さんは言っています。そして本の小構成、まだ残っているんですけども、ちょっと時間の都合で軽く流していっちゃいましょう。第5章、生き残る企業を育企業、終章、畑を耕せ森へ帰れ日本再生への一歩、という構成で締めくくられています。でこちらの方がですね、まあ、世界金融恐慌除去ということでですね、なかなか難しそうに思えるかもしれません。しかしながらですね、今回ディレクターとも話したんですけども、本の構成が教科書に似てるなーっていう感じがします。文章がまず理路整然としてまして、またね、難しい単語もたくさん出てきますけども、それは章末にね、用語の解説をつけて解説していますので、まあ、読みやすさはすごい抜群でした。またですね、金融関係の本をね、まだ読み始めたばかりという人もですね、いい勉強になると思います。では書籍情報です。世界金融恐慌除去、危機管理の資産運用、大竹新一著、ビジネス社より税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました世界金融恐慌除去、いかがでしたでしょうか。今回の本の感想としてはですね、これをね、選んでくれたのは今回別のスタッフだったんですけども、これやりましょうよ、世界金融恐慌除去と、またなんかすごい重そうな本だなと思ってね、読む時間を確保しておいたんですけども、今回のね、担当のディレクターもすごい読む時間確保したんですけども、読んでみたらね、意外と教科書みたいでね、あ、こんなに理路整然とした本なんだと思ってびっくりしました。まあ、それがね、何よりもの感想です。で、著者の大竹真一さんのね、プロフィールとかね、また大竹さん自身のこともですね、この本で初めて知ったんですけれども、なんでしょうね、すごいその現役のファンドマネージャーなんだけれども、まあ、逆にね、こう、自分の買う理由とかをきちんと説明できるというですね、まあ、現役のプロらしい側面をね、この本から伺い知ることができました。なのでですね、まあ、現在のその金融問題とかね、今現在自分で投資してるよという人はですね、明確な指針を見つけるためにこちらの本を読んでみるのはいいかもしれません。 ではあのコーナーです。
はいどうも石橋優です。今日もフィービーの CM 請負人プラス幸せの案内人として参りました。
はい、なんかプラスで変なものが入ったんですけども。
はい、変なものとか言わない。
幸せの案内人を始めたんですか。
はい、始めちゃいました。
もうどんな幸せが。
今日ね、はい、来る前にちょっとスーパー寄ったんですよ。
おお、はいはい、
したらね、やってましたよ、うん、
タイムセール。
うわ、ちょっぴり幸せ
なんと鶏肉が 100g79円。
安いですねそれ。
一人暮らしとか買い物しない人にはピンとこない話ですね。
はい、わかりました。
というわけで、今日紹介したいオーディオブックはこちらでございます。
はい、24時間で気づいたあなたのハッピー&サンクスは何ですか。幸せの案内人からの贈り物。
はい、
鶏肉じゃないです。
鶏肉じゃないんですね。なんだ
残念ながらですね、そんなあのちっぽけな幸せじゃなくてですね、人生の幸せとか仕事の幸せとかそういうお話でございます。
ちっぽけって言われた
すごいへこんでるまあですね、食も大事なことなんですけども、
はい、
今回はね、やっぱりあのフィービーとかね、新刊ラジオのね、あの読者さんらしくですね、
はい、
あの幸せ、まあ、仕事について、お話をしたいと思うんですけども、
ね、
こちらのね、本はあのアメリカの自己啓発本とちょっと似てまして、
ほうほう、
まあ、偶話プラス理論、まあ、簡単に言うと短編集のね、短編の小説が入ってて、その後に理論があるという、
ほうほうほうほう、
形式になってます。で、なんか女子大の住居学科を卒業して、大手住宅メーカーの商品企画所に勤務する29歳の OL、太田由美、その人がですね、まあ、昔だったらその女性ならではの感性を生かしてこんな家を建てないんだっていう夢があったんだけども、
はい、
その夢がしもびつつあり、
あらあら、
まあ、仕事もなんかちょっと意欲がなくなってきて、
あれあれ、
まあ、彼とのなんか生活もマンネリになってきてみたいな、まあ、そんなですねちょっと暗いアラウンド30の
ですね切ないですね
切ない感じなんですけども、それがですね幸せの案内人と名乗る人物から、
はい、
あのメールのやり取りを通じてですね、
僕ではない人ですね。
そうですね、はい、はい、ちょっとここ聞いたら怪しいなと思うかもしれませんけども、はい、その幸せの案内人がその教えてくれるその自己啓発の話、
はあはあ、
というのがですね、まあ、面白くあの書かれております。
お
で、まあ、ドラマ形式なので、まあ、オーディオブックと相性いいかなと思ったんですけども、
ですね、
なかなかですね面白かったです。
あ、
さっき完成品聞いたんですけどね、
はいはい、
あのまあ女性の方の悩みとかね、こう言っちゃなんですけど、僕ちょっとねよくわからない部分とかありますけども、やっぱり29歳ぐらいになるとあの仕事とかなんかやっぱ焦ったりするんじゃないですかね。
あ、僕ちょうど今29歳の心は乙女ですからね。
マジですか。
はい、いろいろ悩みますよ。
悩みますか。
はい、
まあ、鶏肉がね、ちょっと高いなとか、
ね。高いわね、最近とか思いますよ。
なんかもう39歳くらいなんですね。はい、ちょっと脱線しちゃいましたけども。
はい、
というわけでですね、まあ、ドラマ付きの、自己啓発書だと思ってですね、こちらのオーディオブック聞いてみてはいかがでしょうか。
はい、
そんなフィービーの生き方なんですけども、FEBE とアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してください。
はい、というわけでございまして、お相手はブックナビゲーター、矢島正弘と、
石橋優でした。今日水炊きにしようかと思って、
ね、あ、それもまた小さな幸せですね。
ですね。